ラジオもっこもこパレード。
寒空やトイレが近し不思議かな青春
アルデイドオーデイドラ。
兄貴です、
まあ、けど 寒い時の方がおしっこしたくなる気するけどな。
ああまあまあまあそれはそうなんですかね。
体温を上げるために何かを燃焼してるんやろうなって僕はずっと思ってた。
ああ
じゃあ水が出るんかな。
なるほど。まあ暑いと汗で出るしな。
うんだからそれも止まるしっていう感じで、体温を上げんとあかんし、まあ、活動はせるわけっていうふうには思ってますが、
でもどうなるな。体温上げようと思ったら尿はせん方が多分いいよな。
おそうや
な。体温持ってかれるから。そうそうそうそう。
まあ弊害的な。
うん。
ゲストを呼びます。
はい。
今日はゲストがいます。
はい。
自己紹介お願いします。
あ、ドリルです。お久しぶりです。お願いします。
ドリルが大阪に来ました。
はい。
来ます。
一応もう一人呼びます。名前だけ。
ああはい、いいですよ。
喋らない
感じ。本人が嫌じゃなければ。
ドリルの友達のハマジョンです。
ハマジョン出たことないんかな。ハマジョンでは出たことある気もするけど。
1年目に横で
聞いた。横におったりいうとこあったよな。
20年前おった。約20年前。
変わらず。
そうですね。
まあ、ハマジョンの話にする今日。
ああ。確かに。
割と、それはそれすごい
よ。ハンガーヌンチャクの練習してた時代あるよな。
そうやな。な昔、YouTube で師匠がいて、その動画を見ながら、一人で練習してました。
ああ。
世界一、人を殺せない格闘
すごい。一応、ほんまはシークレットゲストで、甥っ子がいるんですけど。
はいはいはい。まあ、
声が入っても心霊じゃないって
ことですね。まあまあまあ、はい、ね。
はい。C がどこまで通じるのかな。まあ今日はそんな、
はい。
準記者団メンバーで。
あ、そうですね。
逆に甥っ子だけが記者たちじゃないっていうのが。
まあまあまあ、
不思議やでな。
まあ時々言ってますけどね、さすがに、ね。
まあそうやな。うん、どう記者が好き。
ああ、でもまあまあ、まず好きみたいよ。なんか行くって言ったらまあ別に、それなりに喜んでる気がする。
二人は。
これ岸和田が好きかって。
今住んでるところよりは好きかな。
あ
のやっぱり帰ってきたらちょうどいい感じのスリルがあるからやっぱり
まあ刺激多いよね人も多いし、
もう萩は全くスリルないから。
そうやな。
なるほど。
夜9時になって商店街行ったらもう女神新女神転生みたいな感じになってるからダンジョンみたいな感じになってる。
なるほど。妖怪出そうですね。そうな。ハマジョンは
そう、あの近所のスーパーとかで変な人に話しかけられたりとかあの歯ブラシいっぱい持ってきて、あの私歯ブラシ悩んでるんやけど、どれ選んだらいいかなみたいな。
全然知らん人。
全然知らん人。
なんで？僕があ
、じゃあこの色がいいと思いますよ
って。あ、色で選ぶ。しかも。
あ、じゃあ、あでもな、私のお母さんがなって
言
って。
あ、また続くんや。
だから私はこっちの方がいいと思うんやって。もう決まってんのに。
怖。
あ、確かにちょっと怖い話やった。
気が触れてるんや。まあそういう。
この間、なんか、うちの妻がショッピングセンター結構好きなんで、YouTube とか見てたら、なんか各地の、そうそう、廃墟になりかけているショッピングセンターみたいなのをやってる人がいて。
まあまあ、もともと最初、滋賀のな、ピエリや。
ピエリ、森山。
が有名になってな。
とかで、なんか、カンカンとか、あと、岸和田カンカンベイサイドボールとか、あとその、春樹にラパークっていうのがあるんですけど。
ラパークな。
あったラパーク。
んで、っていうのが、なんかやばいって聞いて、
クラスのアイドルが働いたの。
両方行ってみたんです
よ。クラスのアイドル
が。都内で行ってみたら、なんか意外と、 全然両方掛け合ってよかったよっていう話。
へ
そうそうそうそうそうそう。ラパークとかね、結構全然ね、周りにあんまりこう敵対するっていうかライバルがおれへんのもあるやろうけど、全然もう人も多くて、
あ、潰れてないわ。
十分賑やかに。
昔はフェスティバルゲートより、フェスティバルゲートやな、より先にこうあれやもんな、ジェットコースター、
屋内ジェットコースターがついてるっていうので立ったんよ。
いや、その学年のアイドルやったM さんっていう、一応名前隠すけど、
はあ、
じゃあそこのクレープ屋で働いてるっつって学校の帰りに同級生が行くっつってついて行ったりした。
あー、おった
おった。
あ
ー、でもそこお母さんの方が好きやったから僕は
当時から
そう、お母さんの方が気が合うし、
楽
し
い。静香ちゃんのお母さん
そうそうそう
みたいな感じやろ。
はい、そうそうそうドラえもんの世界で言うとな、静香ちゃんのお母さんとやたら喋るのび太。
あ
ー、まあ若い時の子供やったから優しかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そう、そんな思い出の地だけど、なラパーク確かに案外活気あるような。
そう、全然ね活気あるんですよ意外と。
僕あれやで、家で使ってるベッドをラパークの中の、
あ、そう、
あの
なんかリサイクルショップ
みたいなやつ。リサイクルショップで、そうそう、セカンドショップで買ったから。
あ、そうそう、セカストとかなんかね結構、うん、うまく回してるなと思ったよ。その普通のテナントはやっぱり減っていくからさ、今って
カンカンはあれやからね、もう島村と、
はい、
ラムに乗っ取られてるから。
ああ、そうそうそう。カンガンの方が、やばそうやけど、でも、まだ全然人もおったし、閉まってるってなともあったけど、そんなに、ああ、なんかまだまだ大丈夫やな、みたいな。
確かに、アベノベルタの方がやばいんじゃない
。アベノベルタやばいね。アベノベルタはやばいやばい。
大阪人以外、誰もわから
へん。いやいやいやいやいやいや。
大阪人、でも、特定の先週中。
確かに確かに。ラッパークの話なんか誰がや
る
か
知ってんねん、ラッパーク。
あんこもなんか、はじめ伊東洋華堂かなんか入ってるってな。
ちゃう
ん
だっけ。はじめ伊東洋華堂やったな、確かに。それがラッパーク、ね。
それが割と早くに撤退しちゃって。
長崎
や。あ、長崎や。そうそうそう、長崎や。
そうそうそうそうそうそう。
そうなんですね。
どうめっちゃ名前言おうとするやん。そう、あの、そうなんですよ。で、あの、長崎屋が、あたけど長崎屋がなんか結構ね、撤退したらしい。そう。
5人体制のラジオです、今日は。
すごい。
いいですね。
5人体制で1人をなんとかうまいことを
黙らせようと
する。黙らせようとする、今。
私も。
おいおい。はい。
し。
なんか。友達が。
ラパーク行った。
まだ雨なめてるけど。
行くことある？
ないない
ない。ない、全然ないんか、そうか。まあやっぱそうやな。
ラパーク行く理由がないからな。
あんまりね。コンパスがありますよ。
コンパス。
コンパスってあの文房具やな。
あ、
いろんなショッピングセンター入ってるんやけど。コンパス、なんかうちの妻とかは結構ね、なんかレトロっていうかやっぱ特徴があるところが好きやから、
うん、
新しいとこって似てるんよ、どこも、
うん、
だからなんかそうじゃなくてっていうのを探してると意外とコンパスが入ってるショッピングセンターは結構いいみたいな。
まあ、なんか結局広がってるってことだよね。
とか、そうそう、でちょっと空きテナントが出てきたから、まあそういうとこに狙ってコンパスとか多分入るんやけど。
HMV じゃなくて、新生堂とか十字屋とかが入ってる。
まあまあまあまあ。
みたいなやつやんな。
そうそうそうそう。
まあそれはまあ次コンパスか。てか文房具が残ってるって全然結構強いからな。
いやーあのね、コンパス面白いですよね。コンパスって結構、すごい数の多分文房具を仕入れて売ってるから。
うん、
で文房具ってめっちゃ型落ちするから。
うん。
型落ちしたやつが結構しっかりセールになる。
ああ、気づいてる。買ったことあるわ。
で、だから行くと、なんか、安、思ったより安いもいっぱいあって、ついつい見てると面白くて、いてしまう。
セールでやりすぎて、僕家に、あれもあの、封筒とレターセットだけで、すでに150くらいあると。
意外やな。
一生
分。お前が手紙書いてるのあんま見たことないけど。
あの、たまにいるんですよ。その、差し入れするときとかに。
ああ、なるほどね。
主にメイド喫茶ですかもね。
はいはいはいはい。なるほど。
そうそうそう。お誕生日おめでとうございますぐらいの。
なるほどね。
がいるんで。
はいはいはい。
案外、最近だって字がちょっとだけ綺麗になってきたね。
ああ、そう。まあ書いてるとね。
うん。諦めがついてるからね。
確かに確かに。あるかもしれない。
質問いきますか。
質問いきます。
はい。
まあちょっと手短ですけどね。ちょっとね。
一旦。
はい。 今週はアンビルさんからの質問です。
あの、
あ、でもどうしようかな。なんかみんなで話できるやつの方がいい？
そうっすよね。
せっかくやから。
意見
うん、ああ、じゃあ、
科学なんかいいでしょ。
ちょっと今日は科学じゃないやつにするね。アンビルさんからの質問です。
ああ、素晴らしい。
アニワギ博士、ブッチョさん、こんにちは。早速質問です。カレーライスの食べ方についてです。いわゆる欧風カレーというやつです。まあまあまあ、カレーライスですね、うん、普通の。はい。食べ方が人それぞれだと、ココイチで気づき、自分の方法が絶対正義ではないとびっくりしました。
うん。
僕の場合は、アンビルさんね。アンビルさんの場合は、皿の左が白米、右がルーに配置し、
いや、それ、俺めっちゃ思ってる、それ。
そして、右手で持ったスプーンでルーの右端をすくい、そのまま白米の左端をすくい食します。つまり、お皿の左右両端から食べ進め、できるだけ混ざらずに綺麗な配調を崩さないようにします。しかしこれは味わうことに重きを置いた方法ではなく、見た目を意識したものです。味を考えるとどのような方法がベストなのでしょうか。お二人の食べ方とともに考察をお願いします。またカツカレーの場合、ルーが別添えの場合もお願いします。できればスープカレーの食べ方の正解もよろしくお願いしますというね、質問ですけど。
ああ、けども、
まあ、そうですよね。
そのさ、僕が今一番好きなカレーの一個は丸亀製麺じゃなくて、あの、もう一個の方。そんな失敗するって今思ってる。
あの、丸亀製麺じゃなくて、もう一個の方。の、
あれよ、あれよ。あっちよ。
うどん屋さん。
香川の方のうどんチェーンよ。セルフうどんよ。花丸うどん。
ああ、
花丸うどんのカレーライスが一番好きで。
へ
え。で、あそこのカレーうどんも、うどんにぶっかけるタイプのカレーがすごい良くて。
はいはいはい。
で、そのカレーライス好きなんやけど、福神漬けを置くやんか。
はい。
だ、福神漬けを置く方が置くやん。
ああ。
だから、ご飯を右か、ルーを右かにするのの派閥って、
はい、
店によっては福神漬けの位置でこう、決められるなと思って。
あ、
で、僕は右利きやから左からこう書き込む方がいいなと思ってるから。
左から書き込む。
あ、だから、手前、右から左に出すんじゃなくて、左から右に持ってくる。
はぁ。
から、ルーが左で、右が米の方が食いやすいと思ってて、ただ僕は中の島から潰していくんですよ。両端から行くは結構いたんと思うんですよね。
はいはいはい。うん、まあまあまあまあまあ。
で、全部混ぜる。
境界線から攻めていく。
そうそう。で、全部混ぜる人も当然おるし。
はいはいはい。
ただ、過去にいたのは、混ぜ切ると汚いから食べたくないっていう人も。
はいはい、まあまあ。あと、混ぜ切ると、時間経つと味変わっていくやんか。
ああ、まあそんな気はするよ、
ね。混ぜてからの。その、混ぜてからどのぐらいの時間で口に運ぶか問題があると思うよ。
し、ただ人によって過去にいたのは、毎回味が違うことがストレスやから考えなあかんから、何も考えず食えるから混ぜ切り
たい。まあまあまあまあまあ、それは
で、まあ、大阪なんか自由軒っていう混ぜてから出すタイプの店まであるんで、
あるね、
うん、混ぜることは何なら手間と思ってた時代もあるよねっていう話。
はいはい、なるほど、うん、まあまあ、じゃあ、え、ブッチョはじゃあ、何やっけ、
もう左から右で境界線から食う、
左がルー、右が米。
右が米。
ああ、なるほどね。
で、書き込みタイプ。
はいはいはい。ドリルは？
これサウスポーなんですよ。
はい。
そうやな。
左やけど、大体ね、その、惣菜とかでも買って、お弁当とかでも、左がルー
。
ああ、一緒なん
や。ああ、は
い。で、セパレートタイプ。
は
あ
は
あ
は
あ。それは、ルーをちょっとすくって、ご飯煮て食べるから、うん、で、ワンプレートやったとしても、うん、やっぱちょっとルーいってから、そのルーの量に最適な白米を取って食べるんですよ。で、ルーが異様に少ないとかあるんですよ、
うんうんうん。
ああいう時は先ご飯だけ減らします。
ああ。
そこはやねん、多分。
まあまあまあ。
最後にカレーで終わりたい。
最後にカレーで終わりたい。
先に浜城聞きます。
ああ。うん、聞きましょう。
僕も、質問者さんと同じで、右ルー左ご飯で、
はあ、
でこう境界線から食べ始めて、でルーをこうご飯側にグイグイとスプーンで寄せながら
食べていく。なるほど。僕はね、ちょっと違うっすね。僕手前ルー奥ご飯なんですよ。
ああ、
これなんでかっていうと、まあ、カツカレーを食べることが多いから、カツがある、そうそうそうそう、カツカレーシフトなんよ、これ完全に。で、カツカレーない時もそれで食べるんやけど、 で、境界線が、まあ、だから、真横にこう、横一文字に境界線が来るでしょ、うん、で、それの、まあ、右利きだから右の方から食べるんですけど、で、まあ、僕は境界線を食べていく派です。で、僕、混ぜたいんですよ。だから、混ぜたてほやほやが食べたいから、まあ、混ぜながら食べる。境界線を。
いや、これな、多分僕はずっと結構最近ほんまに悩んでて。
はい。
で、僕が愛するマドラスカレーの僕のベストチョイスは、小かつ目玉卵ルー少なめなんですよ。
はい。はい。
で、僕は、辛いのとか、実はそんな得意じゃないし、味濃いのも実は得意じゃないから、どっちかっていうと、その米にカレーをつけてくる発想なんですよ、
うんうん、
でカレー好きってルーが多い方がいいから、
うん、
そのルーたっぷりでルーに米を入れて食うんか米にルーをつけて食うんかってところがあって、
うん、
でそれを考えると
うん、
変化に弱いな人は。
ほんで
それで、だから僕は米をの量にカレーを足していくってカレーをおかずに米を食う感覚やから、さっきドリューが言ったみたいに米が多いからさっき米を終わらせルー最高食うみたいなの全然ないねん。
へ
ー。で、なんなら6-4ぐらいで米多い感じでずっと食いたいんで、
はいはいはい、
だから米にカレーをつけるから多分利き手側に持ってきてんねん。
はいはいはいはい。
で、逆にドリューが多分カレーに米を入れて食うみたいな発想やろうなって聞いてて思ったんで、どっち主体かとルー少なめ多めかっていうところが結構ポイントちゃうかな。
はいはいはいはいはい。
うん、
まあね。そうです
よ
ね。
手前ご飯も多分そうやで。ご飯主体。
あ、かな。でも結構僕はどっちかっつうと、ルーが足りなくなったりするんで、ルー多めだとありがたいんですよね。で、なんか結構ルーの海にご飯を取りたいだけ取って、ルーの海と混ぜたり、混ぜずにのパターンとかもこう定期的に入れるわけですよ。
ルー足りひんってのはやっぱりそうか。で結構ルー多めでいってるってことやな。
ルー多めでいってると思う。うん、ルーの量はあんま気にせずにいきたいっていう。だから多めやとありがたい。時々足らんくなる。
混ぜてやっぱその一緒の味やから安心するって言われても結構納得して、過去には。
はいはいはい。
だから考えながら食わんでいいってことなんですよね。
僕は考えながら食いたいんでしょ、そう思う
と。そうそう。だから僕らは食に対する前、ちょっと執着が強すぎるんで、考えながら食うってとこに前向きさを強く置きすぎなんですよ。
一定のペースでずっと美味しい味を味わい続けた人は多分トランスに入りたいんやろ、あれ。もう、こう、何も考えずに味に集中して、美味しいだけでこう、もう、無になれるっていうか。
そんな境地があるん
や。いや、あるあるある。あると思う。そういう食べ物もあると思う。
特にカレーはその感強いな。
スパイスに効いてほしい。
あと俺、ハマジョンが。
最も幸福感が強い食べ物やからな。
ハマジョンが言ったやつで、俺がなんか多分、人とちょっとちゃうのは、貧乏症なんですよ、基本、
うん。
だから、ルーもなるべく残さずに食べたいわけね。
うん、
だから、僕途中からご飯をこう、ルー側に全部寄せてきて、ご飯でルーを全部すくい取って、
あ、
お皿がなるべくピカピカになるように食べるっていう。
やるとおる。
っていうのは、まあ僕はやるんですよ。
うん、
じゃないとこう、ルーの掃除をスプーンでやらないになるなと思って。
確かに。
これ科学的な質問かどうかわからないんですけど。
はいはい。
カレーを作るときなんですけど、
はあはあ、
カレーを作るときに無水調理ができる鍋を買ったんですけども、カレーで野菜の水分だけでカレーを作るっていうのがあるんですよ、
はあはあはあ、
でそれをやるとカレー の味が濃くなるっていうか、旨味が増すとか言われるんですけども、水を入れて無水調理ができた水分量まで、
はあはあ、
水分を減らす、炊いて水分を減らすのと、
はあ、
無水調理が出来上がったカレー、
はあ、
味に違いなんかあるんかなっていう。
ああ
、濃縮還元ね。
味なんか飛んでいかないわけじゃないですか。
うん、うん。
でも、いや、それは間違えてて、実はまずコンビニのおでんで僕が米肌で言われたのは、塩味は飛べへんねんけど、だしとかの風味は飛ぶんですよ。
はいはい、
だ香りは実は飛ぶんで、
はいはい、
で、カレー、僕、その仲いい、虹の仏さんっていうところのカレー屋さんのスパイス買って、
はいはいはい、
自分のところで作るんやけど、とにかく言うのがスパイス入れてから絶対ふたけんなっていうのを書くんですよ。それはスパイスの香りが飛ぶから、だからあかんっていう。
香りが飛ぶ。
そうだから、そう香りとか風味とか匂いは実は
煮詰めるっていうのはあんまり良くない。多分ね、その香りが飛ぶっていう意味では良くない。味がまろやかになるとかは時間長く炊けばどっちでもあるかもしれんけど、まあそれはまあやっぱり利得と損があるかなっていうのが一つと、多分ブッチョも言ってるみたいに、途中にそのまあなんていうの、濃い瞬間っていうのがある方が味が染みたりはするんじゃないかな。煮た時の具の上がりが違うっていうのはありそうな気がするけどね、具の仕上がりっていうか中の味の入り方が、
まあ浸透圧的にも多分外が濃い方が野菜の水が出るもんな。
そう、うん、だからまあ濃いところからいくのはいいんちゃうかな。まあはいはい言ってるのもまあ気にしない。まあそうだから多分ちょっと違いますねやっぱり。うん、でもどっちがいいは、でも基本的に無水調理の方がいいんじゃないかな。多分時短もできるし、
なんかまあ薄めてやると飛ぶとは思う。多分やけど、
うん、いやまあそう思います
よ。紅茶とか出しちゃうと結構目に見えて変わるんちゃうかな、まあ、ただその結局僕昔に低温調理器っていいよって習って作ってみたんやけど、はい、やっぱりその圧力鍋と違うくて、うんうん、圧力鍋って時短になってるし美味しいんやけど、実はやっぱ圧力鍋の味って感じがするんだよね。それがあんまり良くなくて、その違うやる癖なんだよな。だからじわっと味出すっていうのもやっぱり弱火かなみたいな気がするよな。
はいはい、まあまああるかもしれないですね、
うん、まあ、そういうなんか思った入りあれですね、カレーに対して改めてあれやな、やっぱり子供ってアウトオブコントロールなんやなって。
いやまあそうですよ。気にしませんね、もうね、こっちとらもうはいはい言ってるぐらいじゃもう何の気にもせん。
いやなんかドリルもお父さんやからさ、
はいはいはい、
あ一緒や、あのやっぱりちゃんとお父さんってのはお父さんのスキルがあるなって思うわ。
いやまあそうですよ
ね。
そうそう、
まあ、カレーの食い方問題結構むずいな。そのカツカレーとかも、そうそうそう、カツカレーも基本的には僕はご飯が10あって、
はい、
ルーが10あって、
はい、
カツがあったらそのカツを10切れにしてもう全口カツカレーでいきたい。
はいはいはい、
パパの割と好きなんですよね。そうそうそう、具のブーストとしてカツ選んでるんで、
うん、
だから僕はその肉は入ってへん代わりに全部にカツ入ってるっていう状態で食うんやけど、君とは違うでしょ。
僕はカツカレーっていう料理はカレーまみれのカツをおかずにご飯食べる料理だと思ってるんで、
うん、
だから違います。
そうやね、
だからカツを1枚ずつ食べるときにカレーに全火出しして、で白いご飯と混ぜずに食べるんですよ。あ、白いご飯は白いご飯のままで、
うん、
なんかあんまりカレーと混ぜずに食べるみたいな感じで食べますね。
そうだから結構、はい、その派閥は随分あるなって思うんで。
確かに僕はなその食べ方をしますよ、カツカレーに関しては。
僕はだから薄くて、はい、細かいカツのカレーが好きなんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、うんうんうん、
それこそ10ぐらいに切られてる薄い目のカツが好きなんで、うん、上等カレーとかはそれに近い。
なるほどなるほど、まあ大阪では多いパターンですよね。
うん、そうやな、
うん、大阪はあんましそのなんていうのカツがすごい存在感があるっていうのが少ないような気がするから、まあでも全然存在感自体なくてもいいんですけど、まあ、
スープカレーもそうやけど、だから結局大事なことってそのカレーのついでに米を食ってるんか米のおかずにカレーを食ってるかが最大のポイントで、
主役が何かみたいなのはある。
そうだからカツの時と一緒の問題で、うん、ご飯を美味しく食べさせるカツなんか、うん、カツを美味しくするために添えられてる米なんかっていうところはめっちゃ大事なんで、うん、
とかまあルーを美味しく食べるためのご飯とかカツなんかもしれへんし、
で多分やけどそれ悩んでるってことはなんかバラッとなんだかんって思ってはるんやろ、
はいはいはい、
個人的にだからおすすめとしてはルー少なめのカレー食ってみることとルー多めのカレー食ってみてどっちの方がしっくりくるかをまず試して、
あ
ールー少なめは多分ご飯早いと思う。
まあ今ね、食べ方が、言うてある食べ方が、確かに味重視じゃない感じがするんで、
うん、
まあ、皿用してもいいかの気合で、いろんな食べ方試してみたらいいんじゃないですかね。
まあ、完全まずきりやるのもいい気がするけどね。
いいし、うん、そうそう。まあ、教会から食べてみるのもいいし。
タモリカレーが全然混ぜないやつだったんです
か？タモリカレー全然混ぜやったな、確かに。
うん、マッシュポテトと混ぜた。
それなみんななんで知ってるそんな。
タモリカレー有名。
ネットで有名なレシピなんですよ。あんまりそれがいいと思う。まあ、グーナイタイプは僕そんな好きじゃないですけど。
まあまあ。まあ、君はカレーも好きやし、店もやってたぐらいやから、自分でもずっと作ってたしな。
具が多いし、やっぱ味にムラがあるのがいいよねって人も多いんですよ。
ああ、まあまあ、わかるわかる。
じゃがいも食って、人参食って、そのまま食って、肉食ってみたいな。だから、僕、後輩なんかわざわざ味にムラ作りたいからって、例えば、寿司とかもわざわざ醤油ムラかけて作ったり、
はいはいはいはい。
やってる人もいたんで、まあ、その辺はちょっとスタイルの差やから、正解っていうのは当然ないんやけど、まあ、ただ自分がどっち派かは測るべきと思うん
で。そう、だから研究しがやっていいよね。
うん。
まあ、まだまだ。まだ深掘りできると思いますよ、アンビルさんは。
だから、米の量調整してみてください。
はい。
はい。ということで。
はい。
5名で応募してました。先週もあるでしょ。
約1名の、なんか妨害みたいなの感じてますけどね。
いやいや、まあまあまあ。これを成人した時に聞かせましょう。
ああまあね、
聞きたくないかな。
成人より前でも分かると思う
けど15ぐらいでな、聞かせるかな、
はい、すごい
ね。
もうまたカウントダウン、カウントボーダーが始まってますね、これ、
はい、
5万2で終わるから
5万2か、長いな。
24歳の私が爆発して終わりました。
はい、
はい、今日も、
まあ、青春アルデイドもね、あ、青春アルデイド、そうそう、あの新しい曲がドリルが作ってくれたんで、
はい、お誕生日おめでとうございます。
はい、
今回どういうイメージで、
あのギリギリ間に合ったって感じです
まだダウンロードしてないわ。
あ、マジで。ああ、よろしくお願いします。
はい、
多分これで
今回から、そうそう、今回から多分使うかな。
誕生日、
ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアニワギ博士、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーとユー。はい、48歳、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、お届けしました。ナブッチョ柏木と、
なにわぎ博士と、
ドリルと、
ハマヨンでした。
青春アルデヒドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。
どないして